江戸東京人セミナー中谷プロデュース
江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人に講師をしていただく江戸東京人セミナーと、独自のテイストでディープな話やリポートをお届けするサイド B 江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信しています。そして7年目は当番組とゆかりのある浅草周辺の下町が東京スカイツリーの開業によりさらに活気づいているので、浅草エリアの観光文化から元気を発信というテーマで1年間お送りしたいと思います。さて、今回配信する番組は江戸東京人セミナーですので、江戸東京の伝統文化について年間テーマに合わせた内容でお届けいたします。また好評の神話学のコーナーと季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りいたしますので、楽しんでお聞きください。
江戸東京人セミナー、
さあ始まりました。毎年この時期恒例の江戸東京人セミナー祭り特集号の特別企画、そして今回の2013年4月の末配信号が通算25回目の江戸東京人セミナーとなります。また私内田彩は2009年の4月の末に配信した番組から生徒で進行役を務めさせていただいていますので、この季節にお届けする番組には特別な思いを持っています。今回もさらにリスナーの皆様と一緒に楽しく学んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回の祭り特集号特別企画は、浅草エリアの観光文化から元気を発信という7年目の年間テーマを締めくくるのにふさわしい方をお招きいたしました。その方は東京の新名所として人気の東京スカイツリーの氏神様として有名な牛島神社で宮司をされている春田智則さんです。この牛島神社は江戸城の鬼門守護の神社として幕府にも崇敬されていた由緒正しい神社です。また最近では浅草や東京スカイツリー観光の方々や水戸徳川邸跡の隅田公園に隣接していることもあり、古地図を持って江戸東京の下町を散策する人も多く訪れています。そして何といっても牛島神社の特徴は5年に一度の大祭です。今回当番組では昨年2012年平成24年の牛島神社御鎮座1155年記念大祭の時に執り行われた東京では珍しい神幸祭行列のお話などを中心に伺っていきたいと思います。また番組前半では牛島神社の歴史や心身ともに癒されるパワースポットとして評判のなで牛についてもお聞きしたいと思います。
中谷プロデュース。
さあ早速ですが、牛島神社の春田智則宮司さんにお話を伺っていきたいと思います。それでは春田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
まず最初に牛島神社のご創建とご祭神についてのお話からお願いいたします。
はい、当社は貞観2年860年平安前期ですね、慈覚大師という偉いお坊さんが創建したと伝えられています。
はい、
ご祭神はスサノオノミコトを郷土の守護神としてお祭りしています。後に雨のホヒノミコトと貞時親王を祀っています。牛島神社のご祭神はこの三つ柱の神々であります。
はい、神様が3人もいらっしゃるなんて心強いですね。
はい、
そしてご創建の地も現在と同じ場所だったのでしょうか。
現在は隅田川東岸、 水戸徳川邸跡の隅田公園に隣接していますが、古くは向島須崎町にあり、関東大震災の後に、現在の地に移転いたしました。以前の場所は牧亭通り沿いで興福寺というお寺の隣、現在地から約北に600メートルのところでした。古い地図には牛の御前と記されています。
はい、また私もこの番組で隅田川七福神巡りをした時に前を通ったかもしれないのですが、昔神社があったところに灯籠が残っているというのは本当なのでしょうか？
はい、牧亭常夜灯、これは明治初期の建立ですけれども、かつての神社の境内地隅田川の土手から神社に下る坂の入り口にあたる場所ですね。
はい、
神社は震災の後に移転いたしましたが、常夜灯だけは残されました。その昔、常夜灯のあたりには竹屋の私が設けられ、春の花見や夏の花火見物など多くの人をこの向島に運んできました。まだ街路照明が発達していない時代でしたので、常夜灯の明かりは灯台として牧亭の照明として格好の目印とされていたようです。
はい、やはり皆さんの役に立っていたからこそ今も残されているみたいですね。
はい、
はい、そんな常夜灯の管理も現在もなさっているそうなのですが、何か苦労したお話などはありますか？
はい、神社からちょっと距離がありまして、特に先だっての 3.11 の震災の時には倒れてないかどうか不安で、すぐに自転車ですっ飛んで現状を確認しに行ったような状況です。
はい、実際はどうだったんですか？
無事にしっかりと立っておりました。
ああ、よかったです。ここで改めまして神社名の由来についてもお聞かせください。
はい、昔は牛の御前と言いましたが、明治の神仏分離で牛島神社と改めました。文武天皇の時代、701年から704年頃ですが、この隅田川沿いの旧本所一帯は国営の牧場で、浮島の牛巻と呼ばれていたことから牛の島、牛島と呼ばれるようになったということです。そして本所の総鎮守として親しまれるようになったそうです。
はい、今から想像するとあの一帯が牧場だったなんて想像できなかったので、すごくためになるお話ありがとうございます。
はい、
また牛島神社の社殿は由緒ある立派なものだとお聞きしていますが、その特徴や言われについても教えてください。
はい、1180年、源頼朝が洪水で困っているのを神明の加護により助けてもらったので、その神徳を尊信し社殿を造営し寄進したと言われています。その社殿は総ヒノキ権現造りで唐と屈指の大社殿を誇っております。江戸時代には鬼門の守護の神社として徳川家光から本所石原の土地の寄進を受け、祭礼渡御の旅所となりました。現在の摂社若宮です。
はい、ところで近くに住んでいた葛飾北斎が絵を奉納したという話は本当なのでしょうか？
はい、葛飾北斎は1845年頃、86歳の頃ですね、牛島神社の近くに住んでいたと言われております。
ああ、そう、本当なんですね。
はい、スサノオノミコト薬人退治の図という縦126センチ、横276センチの大きな絵を奉納しています。北斎の晩年期の最大規模の作品と言われていましたが、関東大震災で焼失してしまい、現在社殿の中には復元したパネルがあります。その絵には力強さと繊細さが感じられます。
はい、今も行けばその絵は見られるんですよね。
はい、どなたでもご覧いただくことができます。
はい、ありがとうございます。ぜひ見てみたいです。
はい、
次に私も興味深いテーマなのですが、パワースポットとしても注目されている境内の撫で牛についてのお話もお聞かせください。
はい、今の撫で牛は文政8年1815年頃に奉納されたもので、それ以前は牛型の自然石だったと言われています。自分の体の悪い部分を撫で、牛の同じところを撫でると病が治ると伝えられており、牛島の撫で牛は体だけではなく 心の病にも効果があると伝えられています。また子供が生まれたらよだれかけを奉納して、生まれた子供にそれをかけると健康に育つとも言われています。毎日多くの参拝者になでられ、ツルツルピカピカになっていますよ。
はい、心の病にも効果があるということで、ちょっと落ち込んだ時とかもなでに行くと元気になりそうですね。
はい、お待ちしてます。
はい、また他にも牛島神社ならではの牛にまつわる言い伝えなんかがありましたら、ぜひ教えてください。
はい、その昔、建長3年1251年に牛鬼、牛の鬼が車中を走り回り、落とした牛玉を神宝にされているという伝説が残っております。
はい、ありがとうございます。ちょっと怖いですね。
はい、
さらに境内の特徴などについてもお伺いしたいと思います。まずは鳥居が大変珍しいということですが、その特徴を教えてください。
はい、木製の三輪鳥居ですね。中央の鳥居の左右に小さい鳥居がついています。三つ鳥居とも言われています。この形は全国でも珍しく、多くの人が見に来られます。
はい、私もそういった形の鳥居は見たことがないので、ちょっとどんな鳥居なのか楽しみです。
はい、
はい、また狛犬ではなく牛の像もあるそうですが、そのことについてもお聞かせください。
はい、社殿の両側に狛犬ならぬ狛牛があります。阿吽の区別はなく、左右対称に向き合っています。表情が厳しく、境内にある撫で牛の温和な表情とは対照的です。ぜひご覧になってください。
はい、そして東京スカイツリーが間近に見えることで有名ですが、牛島神社の境内ならではの見え方があるそうなのですが、教えてください。
はい、当社の境内からは東京スカイツリーをそのまま楽しむこともできますが、境内地内に御鎮座1150年記念大祭の記念碑、石碑がありまして、その石碑に顔を近づけてスカイツリーを見ると、反射して2本のダブルツリーに見ることができますよ。また雨上がりの境内の水たまりにはツリーが映って逆さツリーを見ることもできます。
はあ、じゃあぜひ雨の降った後にはその水たまりを見て、こう今スカイツリーのこう写真を撮るのが流行ってるみたいなので、珍しいスカイツリーを撮ってみたいですね。
はい、カメラ片手にお越しいただくのをお待ちしてます。
はい、ここで東京スカイツリーの氏神様として式典などでご奉仕されたお話もお聞きしたいと思います。特に印象深かったことがありましたら教えてください。
はい、当社は東京スカイツリーの氏神様として、スカイツリーやその周辺の建築工事に関わる祭事や神事をご奉仕させていただきました。ツリーについては地鎮祭から始まり、完成の低祖式、竣工祭、火入れ式など、他にも各テレビ局の送信機室や展望レストラン、水族館などの祭事をご奉仕させていただきました。中でも印象に一番残っているのが、昨年3月2日に行われた竣工祭ですね。後にも先にもあれだけ多くの報道陣やメディアを迎えての神事は、今後私の人生には多分ないでしょう。
はい、またスカイツリーが見えるということで、牛島神社で挙式をされる方もいるのでしょうか。
はい、昨年の5月22日の開業の日に合わせて、結婚式を行った方々もいらっしゃいます。
はい、
いい思い出になったんだと思います。
はい、
また浅草のホテルから人力車で琴問橋を渡って神社で結婚する方々も非常に増えております。
素敵ですね。とっても羨ましいです。このように様々な形でご奉仕されている牛島神社ならではのお守りがあるそうなのですが、そのお話もお聞かせください。
はい、東京スカイツリーをあしらったクリスタルの根付け守りが人気です。東京スカイツリーをお守りに取り入れたのは全国でも当社ぐらいだと思います。
はい、
これにはきちんとライセンスを取得しております。初保料はツリーの高さと同じで634円に設定させていただきました。
はい、
この数字には私自身のこだわりがあるんですけれども、巫女さんからは釣り線が大変だとよく怒られております。
こちらに実際にそのお守りをお持ちいただいたんですけれども、これは このクリスタルの中にスカイツリーが彫ってあるんですかね。
はい、レーザーで彫刻されております。
なるほど。それにですね、このスカイツリーの下ですね、一番下のところには牛がいるんですね。
はい、当社のなで牛さんを入れてあります。
はい、すごくちっちゃくて、見つけた時にはあ、牛さんがいるってとっても嬉しい気持ちになってしまいました、はい、ぜひ皆さんには探してほしいですね。
その他にも何点か揃えさせていただいております。
はい、
スカイツリー以外にも地元のゆるキャラの押上成平地区の押成くん、東橋地区のあずちゃんもお守りや根付けや絵馬を用意しております。地域活性のお手伝いになればと神社として取り組みました。
はい、ここまで牛島神社の春田宮司さんから神社のご由緒や東京スカイツリーとの関わりなどについてお伺いしました。春田さん、まずは前半どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
江戸東京人セミナ
ー。ここで牛島神社の春田智則宮司さんにお祭りについてのお話をしていただく前に、神話学のコーナーでお楽しみください。このコーナーでは毎回番組のテーマに合わせたオリジナルの曲をお送りしています。さて、7年目を迎えた神話学のコーナーは、江戸東京人セミナーらしく伝統的な和楽器の音色と吹奏楽器の個性的な演奏に電子音によるアレンジを加えて、江戸東京が持つ多彩な表情と未来への展望を感じていただけるような曲をお届けしたいと思います。それではお聴きください。祭りの彩り。 まさに祭り特集号にぴったりの元気の出る曲でしたね。特に琴や三味線の和の調べとテナーサックスやドラムの強い音のバランスがとてもいい感じで、自然に体全体でリズムをとってしまいました。また私はこの曲からおみこしを担ぐ勇壮な人々の姿はもちろんのこと、いろいろな人や物が花を添えるお祭りの情景までも目に浮かびました。リスナーの皆様はいかがでしたでしょうか。ここで演奏者を紹介します。琴、三味線、千葉徹さん。テナーサックス、忍江、林隆人さん。そしてギター、ドラム、シンセサイザー、久保太郎さんです。演奏者のプロフィールや情報は番組のホームページから見ることができます。ぜひチェックしてみてください。
中谷プロデュース。
さあ、ここからは祭り特集号の特別企画にふさわしい牛島神社のお祭りについて、宮司の春田智則さんにお話を伺っていきたいと思います。引き続き春田宮司さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初に牛島神社で行われるお祭りについて基本的なことから教えてください。
はい、祭礼は昔からの例祭日9月の15日に合わせて、その日に近い土日を中心に各町内で行われます。大祭は5年に一度行われます。平成の年は4と9がつく年ですね。大祭行事は神社で行われる例祭式典が基本ですが、大きく分けて2日間、氏子前町会を鳳蓮を黒牛が引いて巡行する神幸祭と、氏子各町会の大神輿の連合宮入りが注目の行事です。皆さんが楽しみにしている行事ですね。お祭りは9月ですが、実際には半年前の4月から準備や会合が行われます。それが最後の形として見ていただけるのが9月の祭礼です。準備や会合で5年前のことを思い出しながら、お互いの意見をぶつけ合い酒を交わすのも楽しみでしょうね。
はい、皆さんが楽しみにしているお祭り、早く来ないかなと私も楽しみです。
はい、ありがとうございます。
そして東京では今や珍しいと言われている牛島神社の神幸祭の特徴についてお聞かせください。
はい、神幸祭、高張を先頭にした古式豊かな総勢150名以上の行列で、中心には神様を乗せた鳳蓮を黒石が引いて、50の氏子町会、北は向島各町会、南は両国各町会、西は成平各町会の全行程37キロを2日間かけて練り歩きます。
はい、37キロ、すごく大変そうですね。
はい。
そして2日間かけて練り歩くということで、1日目の巡行終了後に一泊する場所について教えてください。
はい、本所2丁目にある拙者若宮、ここは徳川家光から寄進された土地であり、お旅所としてここで一泊します。牛や牛方さんもここで一晩過ごします。この一晩を近隣町会の皆様がすごい楽しみにしております。
はい、牛さんも一緒にご休憩するんですね。
はい。
次に古式豊かな神幸祭行列の祭り衣装の特徴についても教えてください。
はい、我々神職は装束の中でも制服という衣装を着ます。夏用ですが、これが暑いんですよ。
はい。
手こまい姿の女性も加わり盛り上げていただいてます。そして何よりも約640名参加した稚児服姿の子どもたちは可愛かったですね。
はい。
町会ごとに交代するんですけれども、640名分の稚児装束の手配、着付けなどの準備は、それは大変でした。
はい。あれはやはり一人着るのにどれくらいの時間がかかるんですか？
着付けに慣れてる方でしたら約 2,3 分で。
あ、そうなんですね。
はい。
また牛島神社の大祭に欠かせないお祭りの3日目に行われる町神輿連合渡御の特徴についても教えてください。
はい、連合渡御は各町会の大神輿が見合いします。 これは5年に一度の大祭の時だけです。氏子各町会の大神輿が3カ所に分かれて集まり、第1組から第3組が時間をずらして出発し、丸1日かけて神社に宮入りするんですが、各町会の代表が連携をして祭りを盛り上げてくれます。神輿も5年に一度の大祭に向けて修理したり、飾り付けしたり、している町会が多く見受けられます。
はい、先ほど少しお聞きしたんですけれども、こうライトアップをしたり、それぞれ時間帯によって工夫されている町会もあるとお聞きしたんですが。
はい、宮入りが丸1日かかりますので、最後の方の町会の宮入りの時には暗くなってきております。
はい、
そうしますと電球をつけたりLED をつけたりしておみこしを飾り付けて、夜に映えるおみこしに、仕立てて来られる工夫があるようです。
はい、本当に一日中楽しめるんですね。
はい。
そして昨年9月に御鎮座1155年の記念大祭が執り行われましたが、春田宮司さんにとって印象に残っていることがありましたらお聞かせください。
はい、何よりも期間中は天候に恵まれて無事に終えられました。そのことにつきましては参加していただいた皆様方のご協力があってのことと感謝しております。
はい、
最新の東京スカイツリーと古式豊かな行列や神輿、伝統と新しい街の風景を楽しまれた方も多かったと思います。見物の方には特にカメラを持った方々が大変多く見受けられました。
はい、また昨年の記念大祭の準備段階や当日の苦労話がありましたらお聞かせください。
はい、当社の振興祭では今まで福島県南相馬市の新宮にご奉仕していただきましたが、 3.11 の震災で被災したため代わりにご奉仕していただく新宮を探すのには苦労しました。9月のまだ暑い東京で2日間約37キロの行程を鳳輦を引くのはよほど訓練されていなければできません。私自身も全国を探し、最終的には京都の葵祭りでご奉仕している牛をお借りすることができました。また私自身も2日間この37キロを歩くのは大変でした。ただ私より年配の総大さんが頑張って歩いている姿を見ると負けていられないと思い頑張れました。
はい、ありがとうございます。そして大成功に終わられた記念大祭でしたが、春田宮司さんから見た牛島神社のお祭りの魅力についてお聞かせください。
はい、氏子牛島講の皆様や各町会の皆様の連携が素晴らしい。伝統を受け継ぎ楽しくて安全なお祭りを目指しています。そして何よりも地域の中の結びつきが薄れていく中で、お祭りを通して子供からお年寄りまでが参加していただいていることです。次回は平成29年御鎮座1160年記念大祭となります。皆様と協力してさらに素晴らしいお祭りにしたいと思っております。
はい、楽しみですね。
はい、
このように地元の方々に親しまれている牛島神社の境内で春田宮司さんが企画をされている行事があるそうですが、そのお話についてもお聞かせください。
はい、ものづくりの町墨田区らしい行事として毎年春と秋にものこと市を神社で開催しております。
はい、
作家手作りのクラフト、地元名店のフード&ドリンク、ミニライブ、子供から大人まで楽しめるものづくり体験を開催しております。毎回多くの人たちにお越しいただいております。これは私が宮司になってからの取り組みで、一人でも多くの人に鳥居をくぐっていただきたいと思い協力しています。企画というよりは場所を提供しているようなものです。次回は10月の26日、来年の春は3月29日に開催予定です。他にも今年6月にはスポーツ鬼ごっこなど随時楽しいイベントを行っております。お聞きの皆様もぜひお越しください。お待ちしております。
はい、今回は牛島神社の歴史とお祭りについていろいろとお話ししていただきまして、春田宮司さん本当にありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
江戸東京人セミナ
ー、毎回テーマに取り上げる 周辺のお祭りの日程やイベントの紹介、さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーです。さて、祭り特集号の今回は江戸東京の初夏を彩る当番組と大変ゆかりのある神社で執り行われる2013年平成25年のお祭りの日程をご紹介いたします。まず最初は1000年以上の歴史があり、下町で一番早い夏祭りと言われている下谷神社の大祭です。今年は昨年とは違い、本社神輿の渡御は行われませんが、5月10日金曜日から12日日曜日までの日程で影祭りが執り行われます。今年は11日土曜日と12日日曜日の町神輿連合渡御が下谷神社のお祭りの見どころです。続いては日本三大祭りの一つとして有名な江戸総鎮守神田明神の神田祭りです。今年は4年ぶりに盛大な本祭りが5月9日木曜日から15日水曜日までの日程で執り行われます。このお祭りの見どころは絢爛豪華で祭礼絵巻のような神幸祭の行列です。今年は11日土曜日の朝8時に大行列が神社を出発して、東京都心にある宇治湖地域、神田、日本橋、大手町、丸の内、秋葉原を1日がかりで巡行して夜7時ごろ神社に帰ってきます。今回の神幸祭行列の特徴は、午後4時ごろ日本橋三越本店前で相馬の間追騎馬武者行列が参加をしたり、花坂爺さんをテーマにした引き物などのつけ祭りが加わるところです。また12日日曜日の朝9時から神輿の宮入りが行われ、境内は一日中にぎわっています。さらに14日火曜日には午後6時から恒例となった滝技能が有料で社殿前特設舞台において行われます。そして最後にご紹介するのが江戸三大祭りの一つと言われている浅草神社例大祭三社祭りです。今年は5月17日金曜日から19日日曜日までの日程で執り行われます。まず17日金曜日の午後に瓶座皿舞や芸儀連手こ舞、そして白鷺の舞などからなる大行列が浅草の中心を練り歩きます。また18日土曜日の昼過ぎから町内神輿連合渡御が行われ、浅草の町中を約100基ものお神輿が巡っていきます。そして三社祭りの見どころはやはり19日日曜日の本社神輿拡張渡御です。早朝宇治湖に担がれて宮出しされた3基の本社神輿は、夜8時過ぎに宮入りするまで御祭神を乗せして浅草神社の宇治湖地域を渡御していきます。ご紹介した情報に関する詳細は番組のホームページからご確認ください。さらにお出かけ前には各主催者発表の最新情報もご確認ください。
プロデュース。
いかがでしたでしょうか。浅草エリアの観光文化から元気を発信というテーマでお送りしてきた7年目を締めくくる江戸東京人セミナーの祭り特集号は、今回お話をしてくださった牛島神社の春田智則宮司さんは、とても穏やかに一つ一つのテーマを丁寧に説明してくださいましたので、私にも牛島神社のご由緒や大祭の特徴を理解することができました。このような品格と親しみのある宮司さんがいる神社のお祭りだからこそ、 広い宇治湖地域の方々が連携をして盛り上げているんだろうなぁと思いました。そして間もなく1周年を迎える東京の新しい観光名所、東京スカイツリーの氏神様と言われている牛島神社の宮司さんから直接お話を伺えたことは大変光栄でした。また今回のお話の中で私的には心も癒してくれるというなで牛に興味を持ちましたので、浅草からことと場所を渡って牛島神社へ行ってみたいと思いました。その時はこの神社ならではのお守りを手にして帰りたいと思います。リスナーの皆様もぜひ牛島神社へ参拝に行かれてみてはいかがでしょうか。さてここで番組からのお知らせです。7年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーとサイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聞きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は8年目に入って最初の番組として江戸東京人セミナーを2013年7月の末に配信する予定です。ぜひお楽しみに。なお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全24回、さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。ちなみに2010年12月の末に配信した江戸東京人セミナーで、牛島神社の近くにある江戸の桜餅の元祖長明寺桜餅の11代目ご主人がお話をしてくださっていますので、興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人 .jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
江戸東京人セミナー、
中谷プロデュース。